いやー、皆さん、お久しぶりでございます。こんばんは。ですです。音量が、なんか微妙なような気もしないでもないですが、ちょっと確認してみたいと思います。どれだ？どれだったっけ？これだ。はい、というわけでマイクの音量、大丈夫かな？ですです。なんかいつもより遠いような気がしないでもないですが、アリスさんこんばんは。
こんばんはです。
お久しぶりでございます。
お久しぶりですね。
これあれ音量調整どうなってるんだろう。音量ミキサーどれじゃない録音の方だ。録音デバイスプロパティレベルあれ100になってるわ。なんでだろう。入ってるかな。アリスさんちょっと喋ってみてくださいな。
はいはい、ですですですです。アリスの声が届いていますか。
あ、多分大丈夫だと思います。というわけでですね、 PC 復活、初レイブンズナイトです。いやー大変でした。本当に大変でした。マジ大変でした。まさかの事態にね、あれはゴールデンウィーク前の出来事でした。大回戦が終わった後ですね。大回戦がちょうど終わった後、次の日パソコンを立ち上げようとしたら立ち上がらないんです。で、なんか、最初はですね、なんかハードディスクのそのエラーがあったので、ハードディスクを自動修復してますみたいな、なんでしたっけ？ハードディスクを自動修復してますみたいな、エラーが出てですね。で、修復途中に止まっちゃったんですよ。
うん。
で、次に立ち上げようとするとですね、OS が立ち上がってこないんです。OS がありません的なエラーメッセージが出てですね、あれ、おかしいなって思ってですね、まあ、パソコンのその何が接続されてるかっていうのを見るためのその BIOS メニューっていうのがあるんですけど、その BIOS メニューを画面を開いてみたらですね、なんと、ハードディスクが認識されてないんです。繋がってるのに、繋がってることになってないっていうね。繋がってるはずなのにハードディスクが見えない。なんだこれ。あ、これはマジやばい。ひょっとしたら、ハードディスクメインのやつ壊れたかって思ってですね。まあ、メインのが壊れたとしても私、サブのハードディスク、2台目のハードディスクにですね、常にデータをバックアップ取ってるんです。はい。1台が壊れても大丈夫なように常に2台体制でですね、データの保存を行ってますので、まあ、片方が壊れようがもう片方さえ生きていれば大丈夫っていう状態だったんですが、
うん。
にもかかわらず、もう1台のハードディスク、とりあえず慌てて取り出してですね、もう一台のハードディスクだけを繋いで、起動すると、やはり、その二台目のハードディスクも全く認識されない。
うん。
なので、慌ててパソコンからハードディスクを取り出してですね、別のパソコンに繋ぐための外付けケーブルっていうのを私持ってるんですよ。まあ、メインのパソコンが壊れても、データだけは他のパソコンで救出できるようにっていうんですね。で、外付けケーブルで繋いで、他のパソコンに接続してみたところ、うんともすんとも言いません。
おう。
うんともすんとも言いません。普通電源入るとチュイーンとかって言って音がしたりするんですが、うんともすんとも言いません。メインもサブもうんともすんとも言わないですね。いやー、途方に暮れましたね。パソコンで認識しないので、そのデータの救出もできない。うん、どころか電源すら入らない。うんともすんとも言わない。これはさすがにね、あかんかな。
あかんかな。
ま、結果、なんとかなりました。はい。原因はですね、どうやら電源の不良だったらしくてですね、
うん、
その電源がぶっ壊れることによってですね、まあ、その同じ電源から2台のハードディスクにこう電気が供給されてたわけなんですよ。
うんうんうん。
で、電源がぶっ壊れることによってですね、
うん、
2台のハードディスクともに、基板が焼けてしまってました。
おう。
はい。過電流か、なんかわかんないですけどね。基板が焼けてしまってました。
うん、うん、うん。怖いですね。
で、まあ、
もしかして、はい、アリスは、あれですか、
はい、
キーボード抜き差ししちゃった、あんな状態ですか？
あ、かもしれないですね。
怖いなぁ、はい。怖いなぁ。
過電流によってハードディスクが2台とも、基板が焼けてましたが、まあ、いろいろと探したらですね、その、今ほら、最近、なんかデータ復旧サービスとかってよくやってるじゃないですか。
ん？ん？
データの復旧サービスとか修復サービスみたいなのやってるじゃないですか。うん、で、そういうところいろいろ探したら、やっぱ高いんですよ。
うん。
基板が焼けた状態とか、物理障害とかだったら3万、5万、下手すら10万するコースなんですよね。
10万。
で、よくこう探してたらですね、
うん。
なんかあるブログを発見したんですよ。
うん、うん、うん。
その、なんだっけ。で、そのブログ見るとね、どこどこの復旧業者さんから、
うん。
依頼、どこどこの復旧業者さんの委託、依頼で、データこれこれを直しましたみたいな、基板交換しましたみたいな感じのこう書いてる人がいたんです。
うん、うん、うん。
あ、なるほど、ここあれなんですね。その大手のなんかハードディスクデータ復旧サービスから委託されてそういう修理の作業を請け負ってるような人なんです。すごいやな。
ちょっと音が途切れ途切れで、
はい、はいはい。
なんか聞き取れないんですけど。
今までの話どこまで聞き取れましたか？
途切れ途切れに頑張って理解してます。
あ、なるほど。まあ、頑張ってください。はい。はい、まあ、委託業者さん。まあ、ブログやってる人を見つけてですね。
うん。
直接行くと、高いんですが、まあ、その、修理してくれる人に、個人的にこうね、連絡取りのですね。やってください。みたいな、感じでお願いしてですね。
うん。うん
まあ、部品代と、人件費込み込みで約1万8000円でどうにかなりました。イェイ。
おめでとうございます。
データ戻ってきました。データ戻ってきましたというか、まあ、2台のうち1台でも直ったらよかったんですけどね。その2台のうち、まあ、試しに1台送ってみたら、その1台が直って帰ってきました。で、パソコンに繋いだら、うんうん、ちゃんと中身見れるじゃないですか。
うん。
で、まあ、当然、電源も新しいのに買えの、もう一台新しいハードディスクを買ってこい、キーのでですね。
うんうん。
とりあえず、そのバックアップじゃない、戻ってきたパソコン、戻ってきたハードディスクから、データをコピーして、復活した、今ここです。
はい。あれですか？
はい。
お宝画像も全部無事でしたか？
お宝画像、うん。お宝画像、エロ画像、エロ動画、全部無事でした。
おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、いやー、さすがにね、1年かけてね、集めた、そのエロ画像やエロ動画がね、全部吹っ飛んだらね、さすがに、悲しいじゃないですか。
そうかな？
え、
そうかな、もっと悲しむべきところがあるんじゃないかな。
そう。まあまあまあ、お仕事で使ってたそのデータとか、そういう写真とかも、戻ってきたので、セーフっちゃセーフなんですけど、ね。おお。
そこの方が大事、そこそこ。
そうそうそうそうそう。いやいや、エロの方が大事ですよ、アリスさん。
あれあれあれあれあれ。
え？いや、エロの方が大事だと思いますよ。
いやいやいやいやいやいやいや。
だってほら、アリスさん、聞いてください。人間の 三大欲求って何かご存知ですか？
はい。はい、そうですね。
睡眠欲ですよね。
はい。
で、食欲ですよね。
はい。
で、エロですよ。
ね。
はい。
僕、食欲の秋があるなら、
はい。
睡眠欲の春とか、
ああ、まあまあまあ、春眠暁をなんたらとかって言いますよね。
そうでしょ？
はい。
だけど、
はい。
性欲の何々ってないじゃないですか。
クリスマスなんじゃないですか？
そう、クリスマス。
聖なる夜ですよ、聖なる夜。
ちょっと、
え、
聖なる性欲ですか？
聖なる夜ですよ。
聖なる、 もうダメだ。ダメだ。
でも正解じゃん。正解ですよね、多分。
うん。
大体合ってますよね。
大体合ってるかもしれない。うん。それは否定しない。
でしょ？
うん。
はい。
すごいな。
ですです。だから食欲の秋、睡眠の春、聖なる冬。聖なる夜です。
じゃあ、夏は？
夏は？
うんうん。
いや、ほら、ひと夏のアバンチュールとかって言うじゃないですか。だから夏もあれですよ。やっぱり、性欲の夏なんじゃないですかね。
性欲の夏。ダメじゃん。
え、うん、だから。
夏もあるじゃん。ちょっと待って。
え、はい。
冬と夏といえばだよ。
はいはいはい。
大きな薄い本のイベントじゃないですか。
いや、思いっきり性欲じゃないですか。
なんということだ。
で、どう考えてもエロサークルの方が人入る。
おかしいな。
エロサークルの方が人入る。
違う風に繋がっちゃったかな。おかしいな。
合ってますよね。
あれ、合ってるのかな。まあ、確かに薄い本だからね。
そうでしょ。
薄い本なりの薄い本なりの、うん。
合ってます
よね。なんか話が合っちゃった。おかしいな。
まあまあまあ、そんな感じでですね。
そんな話じゃなかったのにな。
はい、だから三大欲求のエロっていうのは非常に重要でして、そのデータが戻ってきたということはですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。しかし、その、何でしたっけ？
何でしょう？
まあ今は普通に喋ってますけど、
はい、
私の、エロ画像やエロ動画が戻ってきたというか、亡くなった的な話をした時の、初めてアリスさんに話をした時の、アリスさんの反応の冷たさ。
うん。
反応の冷たさ。ね。
え？
アリスさんの反応の冷たさ。もっと乗り切
ってくれるかと思ったら。なくなってよかったじゃん、ぐらいの勢いで。
はい、素でドン引きされてましたからね。
特には。
あ、そう、そうですか。
だって、もうあることは知ってたし。
あ、そうですよね。
第一、ね。
はい。
パソコンの中に、
はい。
エロ画像のエロ字が入ってないっていう人は多分、ないと思うんだよ。
あ、そうか。うん、男性にしろ、女性にしろ。
ね、女子だって、はい、女子だって、例えば、ヤオイの本とかね、そういうイラストがあったりとか。
あったり。
うん。するわけですよ。
まあ、そうですよね。
うん。別にそんなにね。
はい。
恥ずかしいことでも、珍しいことでもないとは思います。
ああ、まあそうですよね。
うん。
というわけで、ピクチャーフォルダーのプロパティを見てみましょう。
はい。
はい。
いくつあるんですか？
ピクチャーフォルダーを。まあ、お仕事の写真とか、その辺も入ってるとは思うんで。
はい。
はい。
はい。そしてどのくらいなんですか？
フォルダー数2767。
あ、
ファイル数121115。
でもさ、
はい、
それだけあると、
はい、
でもフォルダーがそんなにあってどうやって分けてんの？
いや、まあ、いろいろと。
それはもう企業秘密なわけですね。
いや、まあ、例えばですね、そのピクシブフォルダーなんかは作者別に分けてますね。
ああ、なるほど、なるほど、はい。お気に入りの作者さんとかいらっしゃいますか？
いっぱいいますよ。
そっか。
そもそもその、何でしたっけ？これ、ここは、このフォルダは見せられないな。危ない、危ない、危ない。
見せられねえな、って感じ。
ピクシブフォルダー、どこだったっけ ?OP、違う。違う。ピクチャーフォルダーの、よっこいせ。
よっこいせ。
ピクシブフォルダーだけでですね。
うん。
フォルダー数は449です。
おお。
はい。だ、まあ、気に入ってる、作家さんは449人いるのかな？
うん、うん。
多分ね。
すごいね。
まあ、フォルダーの中にフォルダー分けしてる場合もありますけどね。
うん。
漫画系の連チャンになってるやつは、それを、それだけで分けてたりする方にも。
うん、うん、うん、うん、うん。
ですね。
でも、すごいフォルダー数ですね。
いや、まあ、そんなもんじゃないですか？
なんなのかな。
そうですね。もうピクチャーフォルダーだけでも結構大量にフォルダーが。まあ何でしたっけ？古いデータ何年前に 何年前のデータがあんのかな、残ってるのかな、これ。だからあれですよ、面白いですよ。
一番古いものは一体何の、どんな絵なんだろう。
ちょっと検索してみましょうか。
更新順じゃなくて。
ちょっと、JPEG で。
はい。
めっちゃ出てくると思うんで、すっごい長いような気がします。
そりゃそうですよね。
はい。で、これで、当時の、詳細にして、並び替え、更新、日付時刻。1999年12月31日。
あ、そんなに古くないね。
いや、これね、でもね、何でしたっけ、ハードディスクをね、一度丸々コピーしたことがあるんですよ。
うん。
多分それの時期ではないかなとは思うんですけどね。
うんうん。
うん、意外なことにラキスタの壁紙でした。
ほう。
もっと古いのないのかな。
ラキスタか。結構普通だね。
いや、まあ、当然普通のものから、そうじゃないものまで、いろいろと集めてはいますが。
あらあら。
はい。あ、だからまあ、1999年の12月31日とか、2000年の1月19日っていうのがものすごい数ありますから、
うん。
多分そのあたりに、そのデータの移行とかその辺をした時期なのかもしれないです。ちょうど。
うんうん。
で、もっと古いところになると、もっと BGM を間違えて消してしまいました。どこだったっけ、
BGM を間違えて。何か衝撃を受けているね。
いや、そんなことないですよ。はい、BGM どれだったっけ、これっすね。それより以前にはですね、その私の自分フォルダがあってですね、この中に多分 A っていうフォルダがあるんですよな。古いな。
ん？
いや、この辺の米ドット JPEG。 いや待って、昔はビットマップで保存してたんか、これひょっとして。
BMP です。
BMP ですよ、これ。
うわあ、なんかすごい容量。
あ、でもそれ考えたら1997年の11月28日ですよ。
おお。
1997年11月28日、これは多分なんかの付録についてた、
うんうん、
付録についてたあれじゃないですかね。テックウィンとかテックジャイアンとかそのあたりのあれじゃないですかね、多分。わーお。あとその近くにはサザンアイズの壁紙があったりとか。
懐かしい。
スレイヤーズの壁紙とかがありますね。
サザンアイズの単行本売ろうか売るまいか悩んでるっていうのに。
え？いやー、なるほどね。うん。あとは、悠久幻想曲の、セガサターンのディスクから、画像を吸い出したやつとかがありますね。
頑張ってるな
ぁ。懐かしいなぁ。
頑張ってるな
ぁ。はい。ってな感じで、何でしたっけ。多分、1997年って何年前ですかね。1997年。ちょうど今から、今が2017年ですから、1997年ってことは20年前。
もう。
20年前ですよね。
年季が入ってますね。
ってことは20年前、ちょうど、そうですね。多分、おそらく、私が、
おそらく
パソコンを始めたのがまさにその時です。多分ね。
うん
そう、20年前の、画像データが残ってるというね。俺のパソコンには。
思い出じゃないですか。
まあ、思い出ですね。うん、この画像を見ると。
なんかあれだね。あなたのパソコンの中に眠るお宝みたいな。
は
い、
お宝でもなんでもないですよ。
え？お宝画像でしょ？だって。
あ、まあ、ちなみに一番古い画像、ビットマップはですね、うん、 何でしたっけ、トゥーハートのですね、懐かしいでしょ、
トゥーハート
の、ことねちゃんの画像でした。
誰？
トゥーハートのことねちゃんの画像でした。
ことねちゃん。
超能力少女のことねちゃんの画像でした。懐かしいなぁ。
おう、声誰ですか？
なかったと思います。あ、まあ、アニメ化した時にはあったかもしれませんが。
は
い、いやー、懐かしいなぁ。
懐かしかよぉ。
20年前ですよ、20年前。まあ、ちょうど私がパソコン買った時期、買ったというか、初めて自作した時期ではないでしょうかね。確かね、あの当時、私は、初の自作というか、廃棄される予定だった、富士通の、パソコン、ですかね、うん。それを直して使ってた記憶がございます。
すごいね。自分で直したの？
まあ、直したって言ったって、あれってハードディスクとかその辺を、付け足してって感じではありますけどね。だけ、ハードディスクとか買ってきて。
うんうんうん。
はい。だからまあ懐かしいですね当時は。でまあその後初めて自分で自作した時は、PC のケースを間違えて買ったっていうね、
うん、
はい、というわけで、なんか冒頭の話で随分と盛り上がってしまいましたが、早速何だったっけ、オープニングいっときましょうか。
おう、
はーい。こんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、久しぶりに復活したラジオ番組です。メインパーソナリティは、初めて使ったパソコンは Windows 95のエイチャルと、
初めて使ったパソコンは X68000 初期のアリセラピンです。
この二人でお送りします。本日は最後までごゆっくりお楽しみください。アリスさん、俺より年季入ってるじゃないですか。
だって、もう僕、あれだよ。長いよ。
ああ、そうですか。
うん。
ああ、だから私があれですね、初めてパソコン触ったのは Windows 95でしたね。
だって、ほら、X68 の初期は、
はい。
5インチフロッピーディスクですよ。
おー、
ペロンペロンですよ。
5インチね、懐かしいですね、うん、あれですよね、何でしたっけ、情報処理室のですね、うん、黒板、情報処理室の黒板ってさ、
うん、
普通の黒板じゃなくて、何でしたっけ、マジックで書くタイプのやつじゃなかったですか。
ホワイトボード、
ホワイトボード、うん、
うんうん、
なんか、粉がね、待ったらあかんから、情報処理室とかの、あれだけ、黒板だけホワイトボードだった記憶があるんですよね。
うんうん。
で、そこに忘れ物ですって言って、フロッピーディスクがね、磁石で黒板に貼り付けられてるっていう、ね。出来事が。はい。ちなみに初めて触った PC は、シャープの MZ80B という方がですね、いらっしゃいますね。MZ80B って、いつだろう、はい、MZ-80B。シャープの MZ シリーズ、1978年に発売された8ビットパーソナルコンピューターのシリーズらしいですね。はい、そして、PC6001M2 とかですね。わーお、カセットテープ付きだそうです。わ
ー。あ、でも、
はい。
さらにほら、はい、まあ、パソコンではないけど、MSX とかさ、
はあ、はあははあ、
うん。で、当時のさ、
はい。
僕結構後でそれを手に入れたんだけど、はあ、カセットテープで、
はい、
にデータが入ってる、
はい、
ディズニーワールドとかね、
はいはいはい、
いろいろ古いのを漁ったことがあります。
でもね、なんか、X68000 のですね、
うん。
5インチフロッピーの、ゲームソフトとか未だに結構高かったりするんですよ。
ほんと？じゃあ僕のこれ、高く売れるかな？
例えばですね、X68000、5インチフロッピー、大魔界村なんかは、17000円とかついて
る。ほ
んと？はい。
あ、でも僕のうちにあるのは、
はい。
ズームさんっていう、北海道の会社の、
はい。
まあ、途中でなんだっけ、スーファミでドラッキーの草野球とかいう、
は
あ
は
あ、出たんだけど、
はい。
まあ、ドラッキーという名前がついていなかった頃の、まあ、ファランクスっていうシューティングゲームとか。
おちょっと待ってくださいね。X68000 のファランクス。3600円とか4000円ついてますね。
あとね、
はい、
リングマスター？
リングマスター、リングマスター、あ、リングマスターになってる、ね、
あれ、リングマスター違ったかな、あっちは違ったかな、
違う、俺が入力間違えました。リングマスターですね。
あのね、
はい、
英語でリングマスターって書くんだけど、
はい、
海外のゲームだから、
はいはいはい、
会話終わったりするときバイって言うんだけど、
うん、
バイいいだけど日本なので、
はい、
日本語入力なので、
はあはあ、
BYE のところ、
はい、
ひらがなでコンイって打つんですよ。
ほうほうほうほうほう。
すごく間抜けなんですけど、
うん、
お店とかから出るとか会話から外れるときはコンイって
あ
最初、コンイってなんだろうって思ってた。
コンイですか？
コンイ。B のところにコがあって、
はい、
Y のところにんがあって、
はい、
キーボードですよ。
ああ、はいはいはいはい。
コンイって。
なるほどね。私のキーボードには日本語が振られてないんでわからないです。
ああ、なるほど。
はい。日本語が振られてない109日本語キーボードっていう変なもん使ってます。
あと何を持ってるかな、ちょっとね、ロフトに上がらないとわかんないんだけど、
うん、
結構積んである。
積んでる？
ん？積んである。
あ、積んである。ああ、よかったです。
あ、あとね、
はい、
なんだっけ、やっぱりズームさんのね、ラグーンだったかな。
ラグーン。
うん。
X68000 のラグーン。
ラグーンだと思ったけど、タイトル。RPG。
ほうほうほうほうほうほう。出てくるかな。X68000 のラグーンですね。なんか Google さんが重いぞ。何が起こってる？よいしょ。と、お、いけました。ラグーンですね。ありますね。
うんうん。
価格ちゃんは、でもそれね、大事に取っといておいてもいいかもしれませんね。
うん、なんで？
いや、なんとなくですけどね。
安い？
いや、そんなことはないと思います。あ、X68000 の、ラグーンは、ズームさんのラグーンは、
うん、
4600円。
あ、ちなみにズームさんってあと何か出てます？
ズームの作品はですね、よいしょ。ジェノサイド2、ファランクス、オーバーテイク。
ジェノサイド 2？
ジェノサイド2ですね。
はいくら？
ジェノサイド2は、1200円。ですね、
うん、あとは
オーバーテイク、
わかんないな、
まあ、あとラグーン、ファランクスとかですね、ズームさんのやつだと
まだ何かあったんだけどな、
まあ、ちなみにX68000 自体がその本体修理済みとかがですね、9万いくらで売れてますね。
そうなの？
すげえ。
そうなの？
ですです。
素材ゴミに出すんじゃなかったな。
は はい、X68000 本体、いい値段しますよ。はい。あ、まあ、でもね、今は、だいたい14000円とかそのあたりですね。さっき見たその、モニター付きの修理品とかを、なんか箱付き、本体、箱、キーボード、その他付き114000円ですね。
すごい。
すげえ。あとはその電源リフレッシュ、電池交換、フロッピーメンテナンス、メンテナンス本体セット72000円とかですね。すげえ。
うん、
ね、昔の PC とかすごいですよね。
うん、
なんか
MSX 高く売れないかな。
MSX はどうなんでしょうかね。MSX の本体、MSX も意外に高いですよ。モニター付きだと、あ、MXX2 か。2が修理済みで26,500円とかですね。ノーマルのやつは3,900円とか、動いて。あと5,750円とか、そのあたりですね。で、何の話してるかと言いますとですね、本日のお題がやっぱりそれに関係するお題なんですよ。はい、本日のお題を早速紹介しておきましょう。
はい、
レイブンズナイト第457回放送のお題はですね、本日のお題、機械トラブルでございます。パソコン、家電製品、携帯電話などなど、故障したことから使い方がわからないリコール騒動などなど、今までにあった機械のトラブル、現在進行中のトラブルなどを募集したいと思いますってことです。まあ、パソコントラブル、私が一番最近あった大きなトラブルとして、パソコンのハードディスクが2台同時にぶっ壊れたっていうね、伝説のミラクルが起こりましたが、
うん、
まあ、実際ですね、今ちょっと現在進行形で起こってる機械トラブルがいくつかございまして、まあ、それはお題のコーナーになったら紹介しましょう。というわけで、投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらの本日のお題のスレッドのところに書き込みいただければ、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、お題の紹介も終わったところでですね、一応大公開時代オンラインのネットラジオということで、どこだったっけ、リスボンの EOS サーバー、リスボンの港前ですね、そちらで、こちらが放送ブースとなっております。まあ、そんな感じで今日もダラダラと、久しぶりに放送していきたいと思いますので、最後までお付き合いをお願いします。サクッと DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインは何でしたっけ、火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、そういった情報を耳から入手することができるという感じでございます。はい、でですね、では早速アリスさん、情報がございます。
何？
まず5月のアップデート内容といたしまして、
はい、
14日間のプレイ期間制限が撤廃され、体験版を無期限で遊べるようになります。
またか、またか、
はい、
またおい、またおい、
また無期限化に伴いいくつかの制限内容が変更されます。詳しくはこちらをご覧くださいということなんですが、はい、体験版アカウントの機能を変更といたしまして、すべての体験版アカウントが日数の制限なくゲームにログインできるようになります。ただその代わり、体験版アカウントのキャラクターのレベルや名声、スキルランクなどの上限が設定されるなどの制限が設けられる感じです。
うんうん、
はい、で体験版アカウント、14日間で ご提供してましたが無期限になります。
うんうんうん、
でレベルの上限といたしましては、 プレイヤーキャラクター及び副官の各レベル、冒険レベル、攻撃レベル、戦闘レベルの条件が30までですね。ただ、常に各レベルの上限が30を超えていた場合は自動的に上限値である30に調整されます。で、製品版アカウントに移行すると調整前のレベルに戻りますってことです。だ今その14日間でプレイしててレベルが30を超えてしまってた場合でも一応、機能変更後30になるんですが、さらに課金したら、元に戻るっていう感じでございます。でレベルが調整された結果、操船に必要なレベルがプレイヤーキャラクターのレベルを超えてしまっている場合は船を変更するか新たに購入することで町からの出航ができるようになるそうです。まあ、司令部に新たに設置された NPC 造船長屋方から船を購入が可能になるそうです。で、プレイヤーキャラクターの名声、冒険攻撃戦闘の名声が2000万、
うん、
でスキルランクも上限5ですね。で、ランク制限の上限に達しているスキルはそれ以上の条件熟練は獲得できないそうですね。まあ、これもスキルランクは5に戻りますが、製品版になると5を超えるんですね。もともとのものに戻るらしいです。であとはですね、アイテムや装備品、専門スキルなどの補正値も含めてランク5を超えることはありませんです。で、一部のイベントが、まあ、蒸気船を建造するためのイベントが発生しなかったり、メンター機能ですねができなかったり、特殊輸送船が利用可能になるそうです。ただですね、体験版でも、公開コイン、はい、課金コインは使うことが可能でございます。ですです。はい。まあ、そんなわけでですね、何でしたっけ。大公開時代オンラインレベル30までだったら体験版でずっとプレイすることができるっていうね。
レベル30までになったんだね。
そうです。
すごいよね。
そうですよ。
ある程度遊べちゃうよね。
ですね。ただスキルは5までですけどね。
うん。
さあ、レベル30でだとどのような船に乗れるのかをちょっと見てみましょうか。
うん。
アリスさんは何の船に乗りたいですか？
え？
何の船に乗りたいですか？
戦
闘系、攻撃系。
浮遊とのまんまかもしれないし。
ほうほうほうほうほう。でもね、そうですね、レベル30冒険者向けの、
あれフリュートの上ってほら乗るやつなんだっけ、いつも
フリュートの上はキャラックとか、
もっとポーンとこう上の大砲が増えるというか、
ガレオン、小型ガレオンとかじゃなくて、ピン
じゃなくて
サムブーク、
え、
サムブーク
違う、
スクーナー
違う違う、戦いで一生懸命使う
キャラック、
うん、
え違うの、ガレーじゃない、ガレーじゃなくて、
うん、
ガレーとかでもなくて、
ガレ
ーガレーとか探検用大型キャラックとかでもなくて、
あ、ガレーじゃなくて、
はい、
なんだろう、商人っぽい船、
商人用ですか、
出てこない、
キャラックの次はスループ、フェルッカ、ガレー、ガレオン、ピンネース、キャラベル、
あ、ピンネース、ピンネース、
ピンネース、
うん、
ピンネースは攻撃レベル20ですよ。
あ、じゃあ乗れるんだ。
乗れます乗れます。
もうどこへでも行けちゃいそうだな。
30とかだったら、でも商用スクーナーとか乗れますね。もっと上行くと輸送用大型ガレーとか、商用大型キャラクター乗れますよ。
もう普通に立派じゃないか。
はい。ですね。結構なところまで乗れてしまいますね。
うん。でもそこまで行ったら、
はい、
やっぱりもう課金したいなって気分になるんだろうね。
でしょうね。早い船とかになってくるとね。
うん。 もったいないな。
あとは、怪人用だと、10ガレー乗れちゃいますよ、アリスさん。
へぇー。
10ガレー乗れちゃいます。フランダース。
今の海賊事情ってどうなってんだろう。
今の海賊事情ですか？
うん。
わかんないです。
特に変わってない？
まあ、海賊側がですね、あんまりリスクがないです。
うん、
襲う側も襲われる側もリスクが少なくなりました。うん、というのも、あれなんですよね。装備品とかがパクられなくなったんで、
ああ。
はい。まあ結構スポーツ的にはなりましたね、海賊家業に。
身ぐるみ剥がれたりとかね。
そうですね。だからまあ、そんな感じです。身ぐるみ剥がされることはなくなりました。はい。
そっか。じゃあ、良い服とか着て乗れるんだね。
そうですね。はい。で、あとはですね、難関コンテンツのプレイ条件が緩和されます。あとは陸地調査とかゴールドラッシュとかですね、こういったのを受ける条件が緩和されたり、まあ、天文学なんかも、
途切れ途切れだ。
あ、陸地調査とかゴールドラッシュとかの、あれも、条件も緩和されます。
ゴールドラッシュ。
ゴールドラッシュ。ゴールドラッシュです。パトラッシュじゃないですよ。パトラッシュじゃないですよ。
なんでパトラッシュに行ったの？
え、ラッシュといえば。まあ、大迷宮ラビュリントスに入れるようになったりとか、古代ガナドールとかですね、そういったものが、行ける。アトランティスとかも行くための条件も緩和されるそうです。で、なんか NPC のいる場所にワープできるようになるらしいです。あのクエストとかで必要な NPC のところにワープできるようになるみたいです。そこまで便利になるのは個人的にどうかなとは思うんですけどね。はい、ということですが、まあ、着々と、何でしたっけ、無料アイテム課金の方向に進んでるような、そんな気がしますよね。
おう。
ですです。はい。あと大回戦がですね、5月19日より大回戦があります。はい。アストライオスサーバーは、イングランド VS フランス、EOS サーバーはイングランド VS ネーデルランドっていうことになっております。大回戦の状況、投票状況なんかを見てみましょうかね。はい、まず大会情報、こちらは EOS サーバーはですね、候補外がヤーディンですね、アントワープ、ウィスキー、ブレーメンですが、ヤーディンが現在トップです。ただブレーメンが逆転しそうな、そんな気もします。そして、どこだったっけ、アストライオスサーバーはですね、現在大回戦情報を、あれ、ログイン失敗しましたですね。アストライオスサーバーはですね、マリンディ、サンチョルジ、レニン、ドゥアラ、カーボベルデが対象校になってるんですが、現在青函がトップです。ですんで、青函があって、
青函がトップ。
青函がトップ。まあ、青函にして、その、AO、アストライオスサーバーでは大回戦を行わないようにして、EOS サーバーで一極集中って可能性は考えられますね。
うんうん。
まあ、 戦闘好きの人は当然人数多い方がいいですからね。ですです。というわけで、まあ、アストライオスサーバーは、ね、生還になりそうな気もします。まあ、以上、大回戦なんですが、まあ、大回戦、5月19日の20時から、まあ、19、20、21ですね、の3日間が大回戦となっております。
うんうん、
一応、前回、4月の21日から23日にですね、あれがあったんですよ、ゴールデンウィーク前の大回戦があったりしました。
ほう。
セバアリスさん、ゴールデンウィークはお楽しみでした。
ん？
ゴールデンウィークはお楽しみでしたか？
ゴールデンウィーク？
はい。
お楽しみ？
ゴールデンウィークは何してましたか？
普通に仕事してたよ。
あ、そう。
うん。
お疲れ様でございます。
ありがとうございます。
儲かりますか？
リチャードは？
儲かりますか？
うん、
うん。私いいですか？実家帰ってうどん食ってました。
いいな。
はい。実家に帰って永遠とダラダラとしながら。今年はですね、ちょっと近くにあるおうどん屋さんでですね。
うん。
どこでしたっけ？よいしょ。メモ帳、メモ帳と、さぬき麺市場のところに行ってきました。
め、ん？
麺市場。
さぬき麺市場？
はい、さぬき麺市場です。
ほう。
まあ、そこで、うどんを頼んだんですが、さぬき麺市場と。まあ、うどん自体は普通ですね。普通というか、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、定番。うん、定番の、おうどん屋さんではあるんですが、
うん、
量がすごかったです。はい。アリスさん、アリスさんの近辺って花丸うどんってあったりしましたっけ？
花丸うどん。
あー、そっか。あんまり
ないか。
また関西と、まあ何しかその一玉でですね、
うん、
普通のうどん屋さんの 1.5 倍ぐらいあるんですよ。
うん、
だから私3玉頼んだ、大阪のつもりで3玉頼んだらですね、
うん、
4.5 玉分ぐらい出たんで、出てきたんですよ。あ、これやってしまったなって思いながら、全部食べ尽くしました。
全部？
全部食べましたよ、普通に。
おいし、偉いですね。
いやーね、こっちの感覚で注文したら大変なことになりますね。はい。ですです。まあ、そんな感じで。
4玉ぐらい
あったんじゃないですかね。まあ、香川の一玉ってでかいんですよ。まあ、お店にもよりますけどね。
うん、おぉ。
基本的には、香川の一玉ってすごいでかかったりするので。ですね、まあ、なかなかね、なかなか、腹パンパンになりました。
おお。
まあ何でしたっけ？まあなんだ。うどん分を補充してですね、まあ大阪に戻ってはきました。やったぜ。
うん、うん。
まあ、それの前後にね、パソコン自体が、まあ、ギリギリ治るか治らないかでも気が気ではなかったような感じではございますが、
うん。
ね、なんとかかんとか、なんとかなりました。はい、まあそんなこんなで、何の話してたっけ、忘れてしまいましたね、アリスさん。何の話してたか、
うどんの話してたな。
うどんの話してましたっけ。です。はい、あとは、あれですね、最近、 何でしたっけ、今まあ泉さんから送ってもらった光栄の社長な今も、ゲーム付けっていうことでですね、2015年に30周年を迎えた歴史シミュレーションゲーム三国志ですね、2016年の1月28日は13作目が発売されたんですが、まあ光栄の社長ですね、渋川陽一さんですね、今まで仕事してる時以外は大抵、今でも仕事をしている時以外は大体ゲームをしているそうです、
うんうん、
自社の歴史ゲームから他社のロールプレイングゲームまで何でも面白いエンディングまでいきますっていうことですね。まあそんな社長がですね、最近ゴールデンウィークですね、過ごし方はおおむね一定している、毎朝6時に起床してですね8時までゲームしてるらしいです。
すごいね。
8時って朝ですよ。6時に起床して8時までゲームして、うん、で朝食をとって9時ぐらいに出社、
なるほど。
で1時間の昼休みを挟んで6時までに指示や、決済を行っ会議などを行って、でそれ以降日にはよるんですが7時から9時の間に帰宅して、まあ、夕飯後は就寝までゲームしてるらしいです。はい、
なんかさ、
はい、
さすがというか、
なんか俺とよう生活、まあ朝はしないですけどね。
おうおう。
まあ私は最近なんか今ほら某カンコレでイベントやってるじゃないですか。
うん。
某カンコレでイベントやってるんで、
うん。
就寝して朝の6時に遠征回して、
うん。
で電車二度寝して、
うん。
で電車に言われて出社して。会社が始まる9時ちょい前にもう一度遠征を回して、
うん、
で、お昼休みの12時に遠征回して、で、昼休憩の3時に遠征回して、帰ってきて6時に遠征回して、
うん、
で、9時に遠征回して今ここです。3時間ごとにね、3時間ごとにカンコレの編成回してます。いやーもう赤ちゃんの世話じゃないんですからね、ほんとね、
ほんとだよね、
ほんとですよ、
赤ちゃんの世話と同じだよね。
でもね私ね普段はそんなことしないですよ、
うん、
はい、今はイベント期間中なのでやってるだけであって、
うんうん
うん、あ、まあでもねそう考えればまあその電車で出社してる電車の間もゲームしてますし、お昼はお昼寝してますよ、
うん、
で家帰ってからもゲームしてますし、
そんなにゲームってよくできるね。
いやー何でしたっけ、何もしない時間を作りたくないです。
あーなんかわかる気はします。
まあでもね今もやらなきゃいけないことがね結構いっぱい残っててですね、大変だったりするんですけどね、うんうん、
僕ね、
はい、
最近ね、
はい、
トレードのバイナリーの勉強しております。
はははは、
そのうちトレーダーになります。
トレーダーですか。
はい、
俺一時期なってました。
1分間で20万を稼ぐことにします。
頑張れ頑張れ。
うん、
であれでしょ、何でしたっけ、FX で有り金全部溶かした人の顔になるんでしょ。
大丈夫です、勝ちます。そのために今勉強してるのですよ。
なるほどね。
前は独学だったけど今違うから。
そうなんだ。
うん、
はい、そんなね、アリスさん、じゃあ、FX で有り金全部溶かした人の顔を、俺、画像を用意しときます。
あ、そういえばね。
はい。
僕の100円ショップ話。
あー、それ忘れてた。はーい、100円ショップ話。
いやー大変でしたよ。
お、何がありましたか。
店長と僕と、はい、もう一人の人が最後に残って、はい、お疲れ様でしたって言って、はい、じゃあ帰ろうってことになったんです。
はいはいはい。
そしたら、あ、聞きましたよアリスさん。え、何をですか。アリスさん自身多分気づいてなかったらしいんですけど、
はい、
〇〇さんからものすごい面白い話を聞きましたって言うから
〇〇さんって誰だろう。
まあまあ〇〇さんですね。 A さん B さんのね。
あー、はいはいはい、〇〇さん、ね、
それで、はい、何聞いたのって聞いたら、はい、きっとお客さんがその時に何か動物のものを何か持っていたのか、
はい、
何かわからないけど、はい、いきなりアリスさんは商品を手に取って、普通はピッ1点、ピッ、2点、ピッ、3点、ピッ、4点ってやっていくんですよ。
あ、まあそうですね。
うん。それがですね、はい、僕全然わかんなかったんですけど、
はい、
ピッ、1匹、ピッ、2匹、ピッ、3匹ってやってやり始めたらしいんですよ、僕が。そしたら隣でレジのやってた子が、
はい、
え、何引きってびっくりして、
はい、
思わず二度見したんだって、僕の。お客さんも、えぇって顔してるんだって。
はい。
で、途中から、何かふっと言葉が途切れてから、なんか気づいたのか、アリーさんは、てーんに変わって、なんか5てーん、6てーんに変わったって言うから。
はいはいはいはいはい。
いや、全然知らなかったんだよ、僕。
いやあ、1匹2匹と数えるアリスさん。
うん。
お客さん、
ね、商品持ってピッピキピッ2匹ってやってたらしいんですよ。
お客さん困惑ですよね。
うん。
いやあ、
いや、もうあの相手がほら子供がいて、
はい、
あ、ピヨピヨちゃん、こうね、あのおもちゃ、
はいはいはい、
買うって言って、こう兄弟で2つとか並べた時には、
はい、
1話2話とかやるかもしれないよ、僕ら。
はいはいはい。
うん、1ピヨちゃん2ピヨちゃんとかやるかもしれないよ。だけど、いやいやいや、無意識に引きを言ってた。本当に覚えてなくて、
はあはあはあはあ、
すごい自分でも笑っちゃったもん。
で、それに大店長さんに指摘されたわけですね。
違うの、はい、店員さん、他の〇〇さんの他の一緒にあのそのレジやってた店員さんかな。
ああ、
うん、そういう店長が、
はい、
ブーって笑って、
はい、
それで、あ、でもアリスさんのそばでやっぱりレジやってると結構笑えること多いもんって言うから。
マジですか。
え、ちょっと待って、アリスは一体何をやってるんですかって。いや、何をって言うとちょっと思い出せないんだけど、その時その時に、ちょっとふって笑っちゃうようなことがあるんだよって言って、はい、わかんないよって。
てか、あの、何でしたっけ、アリスさん、その、今、ゲーム内でチャットで出てるんですけど、うん、まとめサイトに乗りそうって。どころこのお店に面白い店員がいる的な。アリスさん、名言語録みたいなのが出来上がらないです
か。いやー、やっちゃったもんね。
どんまいどんまい
どんまい。
はい、というわけでアリスさんの面白、店員コーナーでした。
できた。
さあ、お題のコーナーに突入しましょうかね。お題のコーナーです。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒、一日の空いてる時間はほぼゲームをしている HR です。
今日はアリスの家の階段がやったら短かった、アリスセラフィムです。
そうだ、そうですよアリスさん、
すごいでしょ。
すごいですよ、アリスさん。
えへん。
なんと。
褒めて。
なんとなんと、あの、ラジオが始まる前にですね、アリスさんいたんですよ。
うん。
始まる前にいたんですよ。
今日ね。
はい。
午後6時でお仕事終わったの。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。で？
だから早いんだよ。
あー、なるほどね。
うん。ちょっと最近ね、ずっとなんか僕、社保に入ってるから。
はい。
ちょっと時間伸びれるので、
はあはあはあ、
うん、だいたいその、ちょっと店長が困った時とか、誰かが具合悪くなった時とか、
はい、
伸びれますか伸びれますかっていう感じで、
残業してくれへんかみたいな。
ほとんどね、午後8時とか、9時半までのラストまでとかね、
はいはいはい、
いたので、もう9時半になるともうアウトなんですよ。ここまで帰ってくるともう10時過ぎてるんですよ。
あ、まあそうですね。
うん。
なるほど、なるへそ。まあ、あれですね、今日は無事、階段人が短かった、ですね。
アリスの階段短い。
大人の階段登るんですか？
うん、アリスの階段登るよ。
アリスの階段登るわけですね。
うん、うん、うん。アリスの階段短い。
そういえば、その大人の階段を登るって言えて妙ですよね。
そうだね。なんというか。
はい。
じゃあ階段の一段下が、一番下が赤ちゃんだとして。
はい。
一番上は天国ですかって感じの。
そう来たか。
違うの？
いや、そう来るとは思わなかった。
ええー？
いや、大人の階段登るってさ、いわゆるほら、隠語かなと。
いやいや、だってさ。
はい。
ほら、よく雨が上がった後の雲間から光がはーって差してるじゃないですか。
はいはいはい。あれなんて言うんでしたっけ、ね、あれ。
エンジェルスステアだっけ？天使の階段って呼ばれてるんですよ。
はぁ、
あ。そんな感じではしませんか？こう。天に登っていきませんか？
なんでしたっけ？あれなんて言うんでしたっけ？雲間からの光って。
だから、エンジェルステアだかなんだか。天使の階段だってば、
エンジェルハイローじゃなかったっすか？
ハイロー？
うん。
ん？
あ、エンジェルハイローはでもあれですね。ガンダムのあれが出てきます。機動戦士。ビクトリーガンダムのエンジェルハイロー兵器名が出てきますね。なんだったっけあれ、日本語のやつ。
天使の階段。
白明光線違うな。まあ、天使のはしご、天使の階段、ヤコブのはしごですね。ただ単に工房ですね。工房と呼ぶこともあるらしいですね。はい、
工房？
工房ですね。
なんて書くの？
光の棒。どういう字だろう。
棒？
うん、何でしたっけ？アリスさん。
弓？
いや、弓じゃないです。これ。
ん？ああ、そっかそっか。
まあ、日本語、このエンジェル、天使のはしごですね。
うん。
エンジェルズラダーですね。エンジェルズラダー。これは、白明光線らしいですね。
は。
なんか太陽が雲に隠れているときに、雲の切れ間にある端から光が漏れたりしてですね。そういうのをこう、ね、そういうのを俗称らしいです。まあ、でもあれですよ、アリスさん。この このね、太陽、この表現あるじゃないですか。
うん。
これってね、あれなんですよ。女の子の太ももは、はい、あ、女の子の足は太陽なんですよ。
はい。
なのこっちゃって思うじゃないですか。
うん。
まあ、確かにその、すべて見えてても綺麗なんですけど、
うん。
一部が隠れててもね、それは綺麗に見えることがあるんですよ。
ほう。
絶対領域的にね。
お、おう。
でしょ？
え？え？でしょってどういうこと？
いやいやいや、だからね、その、女性の足というのはですね、
うん。
すべて見えてる生足も確かに美しいのですが、この、エンジェルラダーみたいにですね、
うん。
雲間から差す太陽の光みたいにですね、
うん。
靴下やスカートなどで隠れてる、木漏れ日のように見える、その、地肌の部分も美しいのですよ。なので女性の足は太陽なのです。
なんで太陽なの？
え、いやだから、その、何でしたっけ？すべて見えてても綺麗やし、隠れてても綺麗だからです。
ん？
お。
ん？
え、いやいや、ほら、太陽ってさ、全部見えてたらね、非常に輝かしくて美しいものじゃないですか。
あ、うん。
でしょ？でもその雲から雲などに隠れてですね、その雲の隙間から出るような、光もまあ美しいわけじゃないですか。
うん。
それにちなんでですね、その女性の足というのはですね、当然すべて見えてる状態でも美しいものであるじゃないですか。
あ、うん。
でもその、なんかスカートとかですね、そのニーハイソックスとかに隠れてこうね、隙間から見える絶対領域みたいなものもまあ、隠れてても美しいじゃないですか。
うん。
だから太陽と一緒なんですよ。ごめん、真面目に説明してて俺恥ずかしくなってきた
わ。なんでこんな話に時間費やしてんのかすごく考えてた。
わかるわーっていうね、コメントいただいてます。ありがとうございます。いや、真面目に説明しててすごく恥ずかしくなってきました。はい。
もう、はい、もっといいのに赤裸々に語っても。
やめてください。まあ、何が言いたいかと言いますとですね。
うん。
まあ、女の人の足っていいよね。さあ、今日のお題のコーナー行ってみたいと思います。本日のお題を紹介したいと思います。アリスさんの無言のツッコミが怖かった。本日のお題はですね、私、ついこの間ハードディスクが死亡しちゃいました。まあ、なんとか復活しましたが、今日のお題は機械のトラブルで行ってみたいと思います。機械トラブル。ですね。パソコン、家電製品、携帯電話をはじめとした様々な機械が世の中には存在していると思います。まあ、今までにあった機械のトラブル、まあ、故障したことだとか、使い方がわからない、リコール騒動などなど、まあ、今までのあった機械のトラブル、現在進行中のトラブルなどを募集したいと思います。はい。まあ、私の場合はですね、家の、家庭用製氷機、壊れたまま放置。まあ、今年の夏までには直したいですね。で、私の家の電子レンジ、実はリコールがかかっているんですけど、放置しっぱなし、いつ火災が起きても、わからない。いつ火災が起きるかわからないような、そんな危険な電子レンジ。で、最近ですね、なんか私のスマホがですね、電池の残量が 60% ぐらいから時々突然にゼロになることがあるんですよ。これバッテリーの寿命かなーってことなんですが、アリスさんなんか機械のトラブルってありますか？
あのね、はい、うちはね、
はい、
機械っていうかなんか、炊飯器がね、
はい、
あれがなんか動作がおかしいのか、
うん、
ちょっとわからないんですけど、
はい、
炊いたご飯の翌日、
はい、
保温入れっぱなしにしといたら、こう、ずっと高熱でこう、なんて言うんだろう、腐りはしないんですよ。
はいはいはい、カッピカピになるわ
け。だけど、
はい、
だけどなんかぬるくなってるのか、なんか、翌日のご飯がなんかやばいって感じの。
いや、私もね、その、保温しっぱなしというかね、うん、空だけしてしまいまして、炊飯器一回壊しました。
あー。
ただ、 まあ、数日放置したらやっぱりカッピカピになりますね。
お
お。となるのは多分ね、あの、蒸気が抜けちゃってるんですよ。
うんうん。
圧力とかが維持できてないんではないでしょうかね。まあ、ただ正直ご飯はですね、何でしたっけ、残しておくんだったら、取り出して、ラップで包んで冷凍庫もぶち込んどくのが一番ですよ。
取り出して、ラップで包んで、
冷凍庫の中にぶち込んどく。そして、食べたいときはチンして食べる。これが最高です。
なるほど。
はい。うちの実家とかでも、ご飯を炊きすぎた場合は、そのようにして保存しておきますね。で、その解凍した直後のやつ、まあ、冷たあったかい状態なんかをカレーに使うとね、すごく美味しかったりもするんですけどね。そういえば、その、何でしたっけ、私の家の、まあ、炊飯器もぶっ壊したっていうのもあるんですが、結構ね、いろんなもの、機械のトラブルね、あったりしますね。ついこの間なんかは、アンプが、まあ、音を出すためのね、スピーカーを繋ぐためのアンプ、片方からしか音が出なくなったりとかですね。あとは、そうですね。まあ、アリスさんのお家ってそのテレビとか、テレビもそうですけど、その、なんか、DVD レコーダー、DVD というかハードディスクレコーダーみたいなのあります？録画するための機械とか。
うん、ある。
あれのリモコンあるじゃないですか。
はい。
あのリモコンのボタン、すべて使ったことありますか？
多分ある。
蓋の裏とかにもある、いっぱいいろんなボタンついてるじゃないですか。
うん、うん。
なんか日本のリモコンはガラパゴス化がひどいっていうね。
ガラパゴス化？
うん。
というのはどういうこと？
メーカーによってですね、使い方だとかボタンだとかですね、
うん、
配置とかがもうまちまちで、ね、他の他社製のリモコンの使い方がわかんないとかですね、そういうことがよくあるらしいです。なんとその、うん、日本のそのリモコンですね、あまりにも多すぎるっていうね、ですです。だからその、あれですよ。日本のね、
うん。
リモコン、大量にあるリモコンのボタンね、あればですね、その、中型飛行機を運転することができるらしいですよ。
なんですって？
はい。まあ、なんか、67個ボタンがありの、継ぎ足されて、さらに25個のボタンがあってですね、合計29個のボタンがあるリモコンがあるんですが、あったりするんですけど、
うんうん、
まあ、大体その飛行機の、ボタンやレバーの数って、中大型機で100から200個って言われてるらしいんですよ。
うん。
だから小型飛行機とかぐらいだったらね、普通に、そのリモコン、こう、ボタンをこう操作に割り当てたら運転できる的な。はい、
すごいね。
すごいです。
じゃあさ、
はい、
あれだね、乗り物の、
はい、
乗るときに、うん、リモコン一つ持って、
はいはいはい、
こう、運転操作ですか？
うん、かもしれないですね。
おー、
まあ、ちなみにですね、ファミリーコンピューターのコントローラーのボタンの数は5個です。まあ、プレイステーション3なんかのボタンは14個。ですよ。まあちょっとこれ多すぎるんで、まあこっからボタンを減らそうとアプローチした任天堂 DS がタッチパネルのドット10個。
うん。
で、Wii なんかは9個ですね。はい。まあこのボタンの数の削減が一般の指揮を下げてヒットの要因になったらしいんですが、まあなんかガラパゴス携帯とか、言われてるその、携帯電話のボタンを数えてみたら24個らしいです。
うん。おー。
そしてガラパゴスリモコンは92個です。 どんだけボタンあんねんって話ですよ、ほんと。ね。
92個。
リモコンのボタンね、ほんとね、多すぎですよね。で、まぁ、簡単リモコンになったりとかですね、いろいろと、あるにはあるらしいんですが、まぁ、世界最多のリモコン、ボタンって何個なんでしょうね。
そうだね。でも、日本が一番ボタンが多いような気がする。
あー。まぁ、そのボタンの数でギネス、目指してもしゃあないですけどね。まあ、日本のリモコンのボタンの数はすごいですよね。はい、まあ、世界一ボタンの多いゲームコントローラーは鉄器のコントローラーだと思いますけどね。鉄器のコントローラーは、何でしたっけ、スイッチボタン類とか全部合わせたら、専用コントローラーがあるんですけど、
うん。
うん、あれ？
ん？
専用コントローラーはですね、
うん。
大型レバーが2個。スライドレバー1個。で、レバーとスイッチが1個。で、ボタンが33個。うん、トルグスイッチが5個。
33って何？
トルグスイッチが5個、トリガースイッチが1個、ダイヤル1個、ペダル3個です。はい。鉄器専用コントローラー。すごいですよ。あれは。いやー、こんなゲームが、出るのはもう今も昔も多分もう出ないでしょうね、うん、今も昔も絶対今後出てくることはないと思います、はい、専用コントローラーがあってですね、まあ、これは昔から何度か話題にしたことはあるんですけどね、
うん、
はい、鉄器専用コントローラー、よいしょ、よっこいせ、まあ、そういえばアリスさん画像共有ちょっとしちゃいますね、
はい、
表示画像共有、画面共有と、はい、鉄器専用コントローラーの画像をちょっと今出してるんですが、ちらっと、
おお、
見えますでしょうかアリスさん、
見えます、
両手のところに出れば、はい。
いやだ、すごい、なにこれ。
これでゲームするんですよ。
これでゲームしてたの？
ゲームしてました、はい。
これで？
そうです。
あの動画の？
え？
あの動画のとか？
あ、まあ、私が昔、いくつか動画を上げたと思うんですけど。
ね。
この左のところに、このシフトチェンジレバー、1速から5速のレバーがあって。
うん。
で、この左の、このスティックが操縦桿です。で、親指のところにも、アナログスティックみたいなのがついてるんです。はい。で、この、スティックの下あたりにある、スイッチ、パチッパチッ、起動するときに1個ずつパチッパチッパチッパチッパチッって入れて起動するんですよ。
うわ、なんかそれ気分が盛り上がる。
盛り上がるでしょ？
うん、
で、当然それを、戦闘中にオフにすることもできるんですよ。この辺のスイッチが全部なんか酸素供給だとかさ、
うん、
その、スタビライザー的なスイッチになっててですね、
うん、
そのスタビライザーみたいなのを切ると、その画面がものすごい揺れて寄ってしまったりとかですね、
うん、
酸素供給を切ると、その酸素の供給が止まって、その、中の人が死んじゃったりとかですね。
ちょっと。
で、真ん中に行きますと、いっぱいボタンがあると思うんですが、 左の赤いボタンと下のダイヤルはこれ無線のボタンなんですよ。
うん。
A さんと通話したい場合、こう A さんにダイヤル合わせて発信ボタンを押したら別の人と通話できたりとかですね。で、その下の後は、なんかその右側に9つ並んでるボタンがあると思うんですが、
うん。
そのボタンはそのファンクションキー123はまあ条件によって割り当てられて、
うん。
で、なんかあの、何でしたっけ、追加燃料タンクをこう切り離すボタンに、
うん、
予測射撃をしてくれる FSF ってボタンに
予測、
あと何でしたっけ、まあ、いわゆるそのリミッター解除するオーバードライブってボタンに、なんかあのちっちゃい手を出してこう操作するためのマニピュレーターボタンに、で夜でも使えるように、夜でもこう視界を確保するためのナイトスコープボタンに、で、あの何でしたっけ、画面のこのラインのカラーラインですね、あの表示の色の色を変更するボタンで、下に並んでる6つのボタンとかは、あの何でしたっけ、カメラを洗浄するボタン
車のあのキシュってやつみたいな、
そうそうそうそう、その画面にこう泥がついたらこけたりするとね、画面が泥、カメラが泥だらけになったりするんですよ。そういう時にそのカメラをこうね、高圧洗浄してくれるボタンとか、
うん、
あと消火ボタン、消火器、燃えた時に消火するためのボタンに、
うん、
でミサイル撃たれた時に妨害する着ボタンとか、
うん、
あとメイン武器切り替え、サブ武器切り替え、マガジンパージのボタンがあったりとか、
うん、
でさらに右に行きますとあのサブモニターをこうオープンクローズするボタンがあったりとか、
うん、
マップズームアウトズームインとか、そのモードセレクトボタンとか、
うん、
ズームインズームアウトのボタンがあったりとかですね。で一番右に並んでるこの、あ、ま、右手のレバーはこれあの普通に戦闘機と同じです。自分の小銃とロックオンとメイン武器とサブ武器の発射ボタンですね、うん。で右側にこう並んでるこの3つ縦に並んでるボタン、これが何でしたっけ、コクピットハッチを閉めるボタンですで、OS 立ち上げるボタン、
うん、
で、エンジンをかけるボタン、
あ、
でその一番上にこうね、なんか蓋が閉められてるボタンあるじゃないですか、なんかしま、黄色と黒のしましまで危険なマークっぽいのがついてる、蓋が閉まってるボタン、これがあの脱出ボタンです
、
はい、やられたらこの蓋開けて脱出ボタンを押して脱出しないといけないです。いやーね、自爆ボタンにも見えるんですけどねっていう、デッキのコントローラーまあこれよりさらにあの日本のリモコンはボタンが多いわけです。
なるほど。
まあそれはマニュアル作るも大変だ、大変でしょうね。
うん、
はい、まあこの機械トラブル、まあこのゲームでの機械トラブルというのはペダルの中のバネが折れてしまったとかね、そういうトラブルはよく聞きますけどね。はいはい。ちなみに、これで脱出できないとセーブデータ消えるのっていう質問が来てますが、はい、脱出できずに中の人が死んでしまいますとセーブデータ消えます。
いや、怖ー。
はい。中の人が死んでしまいますとセーブデータ消えちゃいます。まあでもゲームですのでね、やられてからこう脱出する時間には結構猶予がございます。そのよくアニメとかにありがちなコックピットを撃ち抜かれて即死とかっていうのはないです。ちゃんとそのやられてから脱出する猶予期間の間に脱出すれば大丈夫です。ただ何でしたっけ、おしゃべりしてたりすると死にます、忘れたりするとね。とかあと何でしたっけ、ネットゲームの場合はそのラグによってですね、ボタンが反応せずに、死ぬこともあります。 まあ、その、何でしたっけ、対策にですね、一応脱出ボタンは押しっぱなしにしておくっていうのが定説なんですよ。慌ててこう、連打するとですね、ラグによって反応しなかったりして脱出失敗することがあるので。
いやいやいやいや、でも常に脱出してるような感じじゃん。
まず、あ、いや、押しっぱなしというか、あれですよ、やられたらボタンを押しっぱなしにして、待つって感じですね。
うん
うん。あ、ちなみに何にもない時にも脱出ボタンポチって押したら、機体を破棄して脱出しますよ。はい。何にもない時にもそのボタン押したら、ちゃんと脱出します。機体を爆破させて、自分も脱出みたいなことをするんですけどね。ですんで、その、何でしたっけ、その最初のこの、ゲームスタートしてこう、機体を起動させる起動シークエンスの時にボタンを押し間違えて、突然隣の機体が爆発したりとかってありましたね。はい。その、右三つ並んでるボタンをこう押したりして立ち上げないといけないんですけど、
うん、
まあその、慣れた、鉄器プレイヤーの方はですね、この蓋をいつでも脱出できるように、その脱出ボタンの蓋は常に開けてるんですよ。で、起動時にこう、間違えて寝ぼけてというか間違えて脱出ボタンをいきなり押してですね、そしたら同時に出撃してた隣の機体が突然爆発炎上して、で、脱出ポットがこう転がっていってるで、おい、こいつ脱出しよったみたいなね。はい。ありました。まあ、そんな話は置いといてですね、今日の機械トラブル投稿来てるやつ行ってみたいと思います。
はいよ。
はい、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは、泉式部です。どうもこんばんは。
こんばんは。
先日、祖母のノートパソコンが壊れたつか、Windows Vista の公式サポートが終了したので、Windows 10に買い替えました。泉が BTO パソコンの専門メーカー、マウスコンピューターで発注しました。そこまでは良かったんですが、昨日祖母がインターネット繋がらなくなったって電話で泣きついてきたので、いろいろ状況を聞きましたが、原因がはっきりせず治らなくので、今から祖母のうちに出張して様子を見てきます。帰宅してから追記しますねっていうことで、5月10日の11時37分の時点。で、18時27分、祖母の家から帰宅しましたね、と繋がるようになりました。ネットが繋がらなくなった原因は、電話の周りを掃除したそうです。その時、なんか白い機械のコードが抜けたからまた挿しておいたっていうので、配線をチェックしてみると、モデムとルーター間の LAN ケーブルが正しいソケットに差し込まれていなかったらしいですね。それで正しい配線をして一応トラブルは解決しましたが、そのルーターよく見ると無線 LAN ルーターなんです。それでおばあちゃん、このノートパソコンケーブルなしで無線 でネットにつなげられるでって泉が提案したら、ぜひやってほしいっていうので、無線 LAN にノートパソコンを接続する設定もやっておきました。まあ、そしてですね、祖母が今月末に海外旅行行くから出発日の前日泊のため成田空港への近くのホテルを予約したというので、泉がホテルや電車や飛行機の予約サイトのホテルで検索して祖母に提案して祖母が気に入った条件のホテルを予約しておきました。これだけの出張作業を電気屋さんに頼めば、数千円費用かかる。ところ、泉は、いちごシュークリーム2個と紅茶1杯で受け入れました。どや、グッジョブやろ、グッジョブです。いい話です。てか、祖母というか、おばあちゃんが、パソコンネットをしてるっていうのがちょっとびっくりですね。ああ、でもそっか、よう考えたら、うちの甥っ子に考えたら、うちの甥っ子からしたら、私の、親父や、母親は、おばあちゃんになるんですよね。となると、おばあちゃんは、スマホを使ってるわけですからね、うん。祖母ではありません。俺祖母って呼んでるやん。
え？
祖母じゃない。なんで俺祖母って呼んでたんだ。
え？
祖母じゃなくておばあでした。
おう。
思いっきり祖母って呼んでました。
掲示板見てなかったよ。
はい。おばあさんではありません。おばさんですって。
ごめんなさいだね。
すいません。でも、おばと祖母ってよう似てないですか？
似てませんよ。
そう？
うん。
はい。では、次行ってみたいと思います。すいません、チャットで指摘されてたの見てませんでした。はい、では続きまして。ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆さん、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
私は燃えないゴミの日になるたびに泣きそうになっています。燃えないゴミの日には壊れた CG ラジカスやテレビ、石油ストーブなどの壊れた電化製品が捨てられています。ああ、もったいない。近所の方が捨てたのでしょうけど、初めて購入された日には、購入者が目を輝かせて喜ばれて、時間とともに劣化、新しい製品の出現によって捨てられて風にさらされている姿を思うと、心にグッとくるものがあります。まあね、でもね、あの壊れた CD やラジカセなん石油ストーブとかですね、
うん、
そういう鉄くず系ってリサイクル屋に持っていくとお金になるんですよ。
そうなの？
はい。
どれぐらいになるの？
いや、まあ、キロ、あの、数十円の話ですよ。
おー。
1キロ何十円とかの話ですけど。
うんうん。
でも、その、何でしたっけ、トラック山積みにしていくと結構なお金になりますよ。
そうだよね。
はい。
へー。まあ、なんかいいこと聞いたような気がする。
捨てるんだったら、あの、だからあれ、ほら、よく、廃家電の人が回ってるじゃないですか。
うん。
いらない家電引き上げます、的な。
うんうんうん。
あれ、あの、引き上げて、持っていったらお金になるんです。特にあれですよ、何でしたっけ、あれあるじゃないですか、エアコンの室外機とかあるじゃないですか。
うん。
エアコンの室外機なんか何千円になるんですよ。
え、すごいね。
壊れてても、はい、めっちゃ古くてぶっ壊れてるやつとかでも何千円とかになるんですよ。粗大ゴミで捨てたら逆にお金かかりますけど、
うん、
そういう、その、鉄くず屋というか、リサイクル屋に持っていったら何千円になるんですよ、実は。はい。ですんでね、その、何でしたっけ、そんなにこうね、ラジカセやテレビ、石油ストーブとかが大量に捨てられてる箇所があるんだったら、それ拾いに行きたいです。はい。まあ、我が家には40年前の扇風機や20年前の洗濯機がまだまだ現役で頑張ってくれています。あ、まあ、扇風機はね、あの、アンティークものはいいですよね。
どういうこと？
ん？いや、その、何でしたっけ？昔ながらの扇風機ってかっこいいじゃないですか、なんか。
うん。
なんかスチームパンク系の、ものに出てきそうな、あのね、扇風機あるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
でも洗濯
機。なんかわかる気がする。
洗濯機はね、これはね、あの、私も、昔の使ってたんですけど、壊れましたね。20年経たずに壊れましたね。いつか別れの日も来るだろうけど、せめて今までありがとうという気持ちを込めて送り出したいものです。まあ、捨てるんじゃなくてリサイクル屋に持っていきましょう。そしたら、あの、何でしたっけ、ゴミではなく、その、鉄となってですね、あの、血と肉は次のものに受け継がれるはずです。
血と肉、
まあ、血と肉というか、鉄とプラスチックなのかもしれませんけどね。ものにも気持ちあるものだと思って大切に使ってほしいなと思います。そういえば、ものを大切に作ると、その神が宿って、伝伝の話あるじゃないですか。つくも神というか。
うん。うん
うん、最近、つぐももという、そのアニメが。
つくもも？
つぐももですね。っていうのが、始まったんですが、
うん、
まあ、これ確か2007年から漫画の連載が開始して、最近初のアニメ化だったんです。うん、まあ、あのコミック版は私ずっと昔から見てたんですけど。
うん。
と思うとやっぱりそのつくも神、ね、いてほしいですよね。長年使ったものがね、 私の家でつくも神になりそうなもの何かあるかな。ならないですね。
パソコンの中のお宝画像とか。
ならないです。まだ年数が足りません。
え、そうですか。
はい、では続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
さて、お題の機械トラブルですが、HR さんのハードディスクが壊れたのに、私の iPhone が お亡くなりになりました。おっと、iOS のアップデートをしたのですが、起動しなくなり、困ってドコモショップに持ち込んだのですが、データのバックアップを取ってなかったのと、iCloud のパス忘れたりで電話帳などのデータも移行できず散々でした。結局新しい iPhone にしました。現在は快適です。携帯機能を脳に埋め込みたいと思いました。そうですよね、iPhone、携帯電話ですね。今大量のデータとかあるじゃないですか。
うん、
ぶっ壊れた時どうすんだろうなーって思いますね。携帯電話なんか私も結構バックアップ取ってますからね。
ね、
クラウド上もそうですし。
僕全然取ってないんだよね。
いやーでも携帯電話は正直パソコンとかより壊れやすいですよ。
うん。
落としたりするとね。
うん。
落とすんだぐらいならまだいいんですけど、その、何でしたっけ、落として滑っていって、その先で車にブーンって引かれてぐしゃってなったりするとね。
やめてー。水没とかね。
水没とかですね。はい。ですです。そういうことが、ね、あったら大変ですけどね。はい、では続きまして、ハイホーさんからいただきました。まあ、すみません、かがみさん、新しい iPhone おめでとうございます。はい、じゃあ続いてハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
そろそろ仕事を決めたいハイホーです。そもそもこのコミュニティの物が壊れるシリーズ第1弾は私だったような気がします。後に HR さんのハードディスクが壊れた時、なんと同じ型番の故障率が高いものだったことが判明。続く時は続くと言いますが、まさか本当に同じ型番で近い時期に故障が起きるとは思いませんでした。皆さんの PC でシーゲートのバラクーダ ST3000DM001 があったら、なるべく早く他のものに交換することをお勧めします。ではっていうことです。まあ私の場合はですね、その機械的な故障ではなく、おそらくというか十中八九電源の不良だと思うんですけど、まあなんかどうやらこのバラクーダの ST3000DM001 って非常に壊れやすいハードディスクらしいです。突然死よくするみたいですが。
怖い。
まあ、ただね、私、その、壊れたハードディスク、まだ保証期間中なんですよ。ですんで、ま、修理に出して、これの型番じゃない別のハードディスクが返ってきたら、それをさらに30名のバックアップとして使おうかなとかって思ったりはしてますけどね。
うんうん、はい。
まあ、でも、その、今回分かったこと、ハードディスク、バックアップ用に使う場合はですね、同じメーカーを同じ時期に買うのではなく、せめて他のメーカーのものを買いつつ、なおかつ電源も分けておくっていうね、教訓が、はい、教訓があります。電源ね、だからパソコンのメインの電源から供給するのではなく、バックアップは別から供給するようにしてやるのがいいかもしれませんね。じゃあ続きまして、チテンシーチェルミムさんが、チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昨日アラスカ湾で引き上げられた沈没船、金の輸送船、金輸送船だったのですが、内部探索をした結果、金が一つもなくて、ん？クエスチョンだったチェルミムです。こんばんは。まあ、すでに、金はパクられてたのか、それとも実は輸送後沈没してしまったのか分かりませんけどね。機械のトラブルですが、 OS が Windows 98の頃、ハードディスクを交換しようとして買ってきたハードディスク、データを移し替えの最中にガリガリと嫌な音がして認識しなくなりました。販売店の交換保証に入っていたおかげで新品交換できました。 交換ソフトを持ってなかったのもあってハードディスクとセットに入っていたバッファローのやつだったんですけどね。あまあでもハードディスクに関してはもう正直ね、壊れるときは壊れます。数年前、それまで使っていたクリエイティブ、かつてのサウンドブラスターで有名だったメーカーです。のデジタルオーディオプレイヤーが内蔵電池の充電が悪くなって買い替えた、聞いたことのないメーカーのもの。購入後3ヶ月で PC に接続しても認識しなくなりました。本体のスイッチいろいろ触っても無反応。オールリセット操作をしても無反応。聞いたことのないメーカーに手を出すのはやめようと思いました。まあ、バッテリー系はね、その電池とかバッテリー系は、ほんと、怪しいメーカー、正直やめといた。てか、電源周りは怪しいメーカーやめといた方がいいと思います。はい。ほら、スマホのさ、充電バッテリーとかあるじゃないですか。
うん。
アホほど大容量のわけのわからないメーカーのやつは全然実は容量が少なかったりとか、
うん。
過電圧で突然、スマホ側が発火したりとかね。いろいろトラブルありますのでね。
いやいや、怖い怖い。
まあ、最近だとその携帯の充電器とか、まあ、充電器は大丈夫か。携帯のバッテリーとかもですね、ちゃんとしたメーカーのものを買うことをお勧めします。はい。泉式部さんのおばの PC トラブル。PC に原因がなくてよかったですね。マウスコンピューターはかつて第二の相鉄くずとか見えてる地雷とろくな評価がなかった記憶があります。今はテレビ CM もしているし、当時に比べればマシになったんですかね。っていうことなんですが、まあ、ぶっちゃけ、今のパソコンって、ね、どこのパソコン買っても中身作られてるとこ一緒だったりとかっていうことが多いです。正直。
それじゃあまるで、コンビニに売ってる安いスナックじゃないですか。
だって、多分、多分あれですよ、マウスコンピューターとかデルとか、まあ、いわゆる海外製のパソコンあるじゃないですか。
うん。
あれなんかもマザーボードなんか大概 ECS とかが作ってるでしょうし、
うん、うん。
CPU とかは当然インテルじゃないですか。ね。中身、どこも、ほぼ一緒なような気がしますけどね。まあ、せいぜいマザーボードが違うとか、その辺ちゃうかなとかって思いますけどね。まあ iPhone なんかもね、中身どこでしたっけ、サムスンが作ったりとか、そんないろいろあるじゃないですかね。
ん？
iPhone の中身の CPU をサムスンが作ってたりとかね。
ああ。
おいライバル会社みたいな。
サムスンは。僕の古いプリペイド携帯なんで、
はい、
昔のそのソフトバンクの、何でしたっけ、
はいはいはい、
フォーマ、うん、あれ
懐かしいですね。
なんだか、とにかく古い、端子に、
は
い、さらにアダプターをつけないとさせないんですよ。
はいはいはい。
で、そのアダプターがサムスンさんが作ってらして。
はい。
役に立ってます。
お
ー。未だに役に立ってますよ。
素晴らしい。はい、では、続きまして、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。
ありがとうございます。
どうもこんばんは。
こんばんは。
買ったばかりの PHS を割ったサンミシェルです。さて、お題の機械トラブルですが、私は先ほどチャットで流れていました、国産 PC に関する思い出を挙げたいと思います。今や絶滅危惧種となったフロッピーディスクですが、私はその1世代前のカセットテープを使用していました。ゲームやデータを PP ガーガーと磁気テープに録音する代物でして、当時のデータの保存や読み出しに失敗します。時々データの保存や読み出しに失敗します。なのでダビングや2回保存によるバックアップは必須です。友人のフロッピーディスクに触れた際にはその速さと安定性に感動を覚えたものです。 でも今ではそのフロッピーも時代遅れとなってしまいました。あれだけ心がけていたバックアップも怠るようになり、便利になると弱くなるなぁと思う今日この頃です。それでは、バックアップは怠らないようにって、私は口、いろんな人に口を酸っぱくして言ってたんですけど、バックアップしてた俺自身、こんなざまです。バックアップが無駄になってしまいました。ね。まあ、転ばぬ先の杖、しないように、しないほどよりはマシだと思いますが、この場の先の杖、こけた時に一緒に杖もポキッて降りてしまったらどうしようもない。本当に。でもその、カセットテープなんですが、なんか最近見直されてるらしいですよ。
そうなの？
はい。データの記録媒体として、そのカセットテープが、テープメディアが見直されてるって話ですよ。
どういった感じで？
めっちゃ早い。めっちゃ大容量。みたいな。
なるほど。
はい。テープがなぜか復活してます。生産量が3年連続プラスになってるそうですね。
ドクター中松はどうなっちゃうんだ？
なんかあれですよ、コストがですね、何しか安いらしいです。
うん、
コストが安いらしいです。容量に対するね。で、記録容量も大きくて、消費電力が少ない。まあ、ただ、逆に弱点としては、目的のデータを探す時間っていうのが非常に長く
て。そうなんだよね。
はい。ただ、その、丸々バックアップっていうには便利でして、で、その、何でしたっけ、09年からですね。
うん。
データ保存用の、テープメディアが徐々に伸びてる。ですね。磁気テープが保存媒体として、まあ、脚光を浴びてる感じになってます。まあ、省エネ大容量っていうことでですね。まあ、ただ世界でメインで生産してるのは日本の3社のみらしいですね。
はい、うんうんうん。
で、どうでもいい話なんですけど、
はい、
最近その、何でしたっけ、そういう、いろんなサイトを見るとですね。
うん。
ヤフオクのこの、なんか、バナーというか、宣伝バナーが出てくるんですよ。
うん。
こういう、その、バナーあるじゃないですか、ヤフオクの。
うん、うん、うん。
これね、俺、最近思うんがですね。
うん。
その、この6つある枠の中のこの左上に出てるこの写真あるじゃないですか。
うん。
これ俺が撮影してるやつなんですよ。
え？
俺が撮影してるやつなんです、これ。
うんうんうんうん。
だから最近。
だから、
はい。
その人の、
はい。
あったものを表示するようになってるので、
はいはいはい。
その人がよく開いたりとか、
はい。いや、俺開かないんですよ、うん、これ。
いや、でも、関連するものが出ちゃうんですよ。
この、なんか、ヤフオクのこのリンクが出てるときは、
うん。
なぜか、その、何でしたっけ、この辺だって、開いた、この、他の5個は開いた気を試しないですよ。
うん。
なぜこれが出てくるのかが謎なんですよね。
いや、だから、
はい。
まあ、なんと言ったらいいのでしょう。
ヤフオクに行ったからヤフオクが出てくるのはわかるんですけどね。
うん。
なんかこれと同じ画像をいろんな人が見てるのかなって思ったりはしたりしなかったり？
いや、見てないとは思うけど、うん、それは HR さんが見てるから出るんであって。
なるほどね。
うん。
まあまあ、何でしたっけ、その話は置いといて。はい、テープメディア最近見直されてるたりしますんで、まあテープメディアもね、今後どうなっていくのかね。はい。はい、では、チルグムさんへの返信ですね、マウスコンピューターの過去の酷評は泉を存じ上げております。はい、私も存じ上げております。しかしながら最近の、日本大手家電メーカーの、漢字が読めない、凋落ぶりですね。凋落ぶり、某東芝などの比較するとまだまだマウスコンピューターの品質はマシな方だそうです。HR さんのご指摘通り中身の機械はどこも一緒ですね。 サポートが充実しているのと BTO でカスタマイズしたかったのでマスコンピューターにしたそうです。あと友人のおすすめですね。まあでもほんま今だってパソコンをおすすめしようと思ったらマウスかデルかあたりじゃないですか。
え、デル？
デル PC か、それかあのどこぞの BTO パソコンでも買っとけぐらいになっちゃいますよね。
ああ。
まあね、もう日本のパソコンはもうね、あとは穴場としてはその2代目のパソコンとかとして使うんだったら、
うん、
あの NEC とかのあの業務用に卸されてるやつの、
うん、
あの会社がこう総特会した時に出てくるような、はい、一世代前のモデルとかが結構おすすめです。あの病院のお下がりとかね。
うん、欲しい。
はい、病院
ってどこで手に入れられるの？
普通にヤフオクで売ってますよ。
え？
普通にヤフオクとかで売ってますよ。
そうなの？
はい。
なんかそれもしょんぼりだな。
だから同じ機種でね、同じ機種が大量に出品されてて、
うん。
ってことがあったら大概どこぞの病院のお下がりだったりとかすること多いですよ。
なるほど。
はい。で、OS がそのプロフェッショナルが入ってたりしたらね、まず確実にそれです。うん、病院とか会社とかの、あの、一世代前のやつだと思います。そうですね。まあ今、パソコンといえばもう、デル、マウス、HP、そのあたりじゃないですか？あとはまあ、ノートとかだったらレノボも、まあ、ありかもしれませんが、まあ、レノボの場合は、きな臭い噂もありますが、まあ、個人で使うレベルだったら問題ないでしょう。まあそんな感じだと思います。
うん。
そう、自作もね、今パソコン業界自作 PC とかももうかなり、下火ですからね。うん。
そうなの？
まあだって自作の方が高くなりますよ、今の時代は。
そうなのか。
はい。
まあ、やっぱりこだわりを持つ人はやっぱりいろいろ作れるん
で、ね。まあ、こだわりを持つというか、私の場合はあれですね。いざぶっ壊れた時に自分で直せるからっていうのが最近の自作のメインとしては多いですね。大きいですね。
うん、
だから、その、私がサブで使ってる、今現在アークのサーバーとして動作してるやつは、
うん、
あの、どこぞの病院のお下がりのパソコンですよ。その病院が、新しいパソコンを導入するから、
うん、
あの古いパソコンはデータ消して処分になってるっていうやつあるじゃないですか。
うん。
まあ、データは消してますけど、当然あの OS のあのシリアルナンバーとかは本体に貼っついて残ってるわけですから、
うん。
それにもう一度 OS を入れてやったらそれで普通に動作するっていうね。って感じです。ですんで、その、あれですね。だからメインの、パソコンは自分の自作ですけど、サーバーパソコンはもう、出来上がりの、そういうやつ買っちゃいましたね。その方が安いです、正直。
そっか。パソコンさ、
はい。
なんか、この次繋げたら、つくかどうかちょっと心配で。
うんうん。まあ、あれですね、病院のやつとかでデータ消し忘れがあって、個人情報が丸々残ってるとかって、ありがちだと思うんですが、
うん、
でもね、その病院のパソコン、意外と、データは全部サーバーの方で管理してて、クライアント側には何もデータがないってことの方が多いです。よっぽど、その個人の病院とかじゃなくて、大きい病院の場合だと、もうデータ類とかは全部サーバーで、そのクライアントのパソコン、個々のパソコンにはそこのサーバーからデータを引っ張ってくるソフトが入ってるだけっていうパターンが非常に多いです。で、まあそのキャッシュとかを引っ張り出せとかになったら話は別かもしれませんけど、そのようにはなってないですね。はい。
うん。
まあなんか以前、なんかチェルブムさん曰く、どこかで中古の PC 買ったら学校で使われていた、学生の成績とかのデータが丸々残っていたって話があったりとかですね。まあ、エロデータ残ってたりしたら、その人の趣味が分かっちゃいますよね。
え？
エロデータとかが残ってたらその人の趣味がわかりますよね。
趣味の分類なのかな。
いや、まあ趣味好みの分類じゃないですか。
うん、そうだね。
はい。ですね。はい、というわけで、以上ですかね。投稿いただいた内容、出すの投稿ありがとうございました。お題のコーナーでした。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いやー、パソコンがなんとか復活して放送も普通にできてよかったよかった。
うん。一番の何よりなことですよ。
まあ、ですね。まあ、こんなトラブルに見舞われないように、バックアップはトリプルで取っておくのがいいかもしれませんね。はい、
うんうん。
というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。もう今日はサクッと終わっておきましょう。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR 高井 HR と、
今日は早くから来て、今ちょっと眠くなってるアリスヤセムです。
この二人でお送りしました。アリスさんが最後までいるのも珍しいなっていうツッコミいただいてますが、意外と最後までいますよね。
ありがとうございます。
意外と最後までいますよね、アリスさん。
そうだよね、最後はいるよね。
うん、あの、グロッキーになってることは非常に多いですけどね。
うん、
はい、というわけで、また来週も普通に放送できると思います。また来週も聞いてくださいね。また来週、See you next time!
おやすみなさーい。
おやすみなさい。